せーの、紫アワー。
皆さんこんにちは。歴史、文化、伝統にも恵まれた京都市北区の四竹紫の界隈、紫エリアにあるお店や人など多様な地域の財産を紫スタイルとしてその魅力を発信しています。紫スタイルプロジェクト推進協議会の寺田です。
同じくご案内役の荒川です。
今日は紫アワー初のゲストをお招きしてたっぷりとお話をしていただきます。楽しみですね。新大宮商店街にある絵本カフェ芽生えの洞本雅也さんです。
こんにちは、洞本さん。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、男3人が、
はい、
集まって、
ていうか寺田さん真面目にやったほうし、なんか笑けるなもっとゆるゆるでええんちゃいますもん。
これがあの本性ですね
ほんまですか、
ほんまですか
いつものええ人ぶりが出てないです。
ゲストをお迎えして、まあ、ようやくほぐれてきました
、はい
はい。
でまあ、絵本カフェさんって本当にあの、はい、知る人ぞ知るって、知らない人はいないというか新大宮にその名ありという会話ですけども、
はい、ありがとうございます。
改めてその洞本さんからですね、はい、絵本カフェについてご説明というか、どんなもんや、はい、というのをちょっと。
いや、もともと私どもはですね、はい、双葉書房という本屋をやってまして、本ね、あの、何でしょうか、もう本屋さんどんどん続かなくなっていってる状況の中で、まあ、特化してね、何かやったらできんのちゃうかなと思って、この絵本カフェを立ち上げる前に私が絵本専門誌という資格を取ったんです。
絵本専門誌、
はい、はい、でこれがなかなかね、あの、自分入ってしまってから分かったんですけど、結構厳しい。
厳しい。
今年なんかでいくと、今10回目を受けてますが、毎年70人の頃1800人ぐらい受けるので。
すごい倍率ですね。
なんか受けてみたら言われて受かったんで受かって、まあ、せっかく受かったし、まあ、なんか特徴的なことをやろうかなと思って、はい、絵本をまあ展開するようなお店で、絵本屋さんだけではない、普通の全体の本屋さんですら売れへんのに、うん、絵本だけなんてちょっと無理やし、全国でも潰れていってるので、じゃあその収益源も求めて、まあ、ゆっくり絵本を今まで見たことない人に見てもらおうと思って、うん、カフェと併設させたっていうのが、ことの始まりですね。
なるほどね。いや、飲食のね、はい、あの業になるかと思うんですけども、はい、まあ、そちら方面とかは、はい、そもそもご興味があったりとか。
あ、いやいや、あの、全然興味ないということではないですけど、まあ、流行ってますよね最近ね、ブック&カフェが。でただ、まあ、ただのブック&カフェは面白くないなと思ったんで、 今も朝あのお店開けてから来たんですけど、ご予約たくさん入ってて、ママさんが2歳の女の子連れてみたいな、今も12時に3組入ってますけど、まあ、そうやってママが少しゆっくりできるような空間の方が、子供を喜ばすのは多分いっぱいやはるんで、ママさんがゆっくりできるようなお店がいいなと思って。
それ大事ですね。
なるほど、
はい、
素晴らしい、
ね、お母さん大変ですもんね。
もうでもわずかでしょ、しんどい時って。子育て我々終えたもんから言うたら、ああそんな懐かしいなって思えるぐらいの時期やけどその時は一緒表現目やから、うん、大丈夫ですって言うたげるベテランがいる店がいいなと思って、そんなお店をやってます。
本売ってるだけじゃないんですね。
そうですね、いよいよなんか
ママのケアも
特にあの双葉書房というのを私が経営してる関係もあって、なんか経営者目線で見てしまいますけど、あえて自分が現場に入ることによってちょっと原点が見えてくるっていうかね、地域のお客さんと結びついていくことが、その積み重ねが結局お商売につながんやなみたいなことが改めてなんか自分で勉強しました。
えらい首相のことをおっしゃ
って
た。
いや、いや、社長様がね、ご自身の自らこう、ね、そうそう、お店に立たれるという
のが。だから店長に偉そうに言うのやめました。
現場では店長よりかはこう低くというか
あの売り上げ取れへん時は取れへんやなと思ってよう分かってきました
なるほど
ですね。最大の効果でしたね
みんなはね、
いや、素晴らしい、
素晴らしい。で、まあ、あの、
はい、
こう立地をこう考えられるときに、はい、よくぞこう、新大宮商店街を選んでいただいたっていう、
あ、
我々側からするとそうなんですけども、
もともと僕はもう地元のもんなんで、
はいはいはい、
あのこの辺の地区ですし、同級生もいっぱいいる住んでる町なんで、要は高校の時は新大宮商店街自転車ぶっ飛ばしてたこともあります、はい、まあ、それと、まあ、絵本がテーマなので、まあ、絵本カフェですけど、カフェよりも絵本が中心なので、全国からもお見えになることもありますし、 絵本というのは本来優しい本なんですね。もともと子ども向けに書いてある、うん、それが大人が理解すると、うん、行間がその言葉数が少ないがゆえにいろんなとこ大人が深読みしていくので非常に優しい結末を迎えるケースが多いんです、うん、でそうすると、はい、本当に激しい街よりはのんびりしてるゆったりしてる街がいいなと思って、特に自分の出身地、うん、新大宮商店街を選んだっていうのが経緯です。
あ、なるほどなるほど。まあ繁華街であったりとかではまあ、ね、ないという、ね、
だからビジネスの意味においてはあの多分人通りの多いとがいいんでしょうけど、まあ、それでは本来やろうとしてる絵本の良さみたいなのを伝えるのは、うん、まあ、もう少しゆったり時間が流れてるところの方が伝わりやすいなと思ったので、そちらの方どっか、まあ、ないかなと思って探してたのを見つかった。
なるほど、まあ、それがこう足元にありましたということ
ですね。そうですそう
です。なるほどなるほど。
こう豪放雷楽に見えて非常に繊細なホラマツさんの発言でございましたけども、
いやいやいや、
あのお客さんで大人の方って来られるんですか？は
い、もういっぱい来られます。で特に先ほど申し上げた絵本専門誌というのは非常にレアな資格なので皆さん受からないんでね、まずはそれをどうして受かりますかという絵本のマニアな人たちと、うん、それからあの子育てが済んでも子育ての時に絵本が好きになったって、はい、そのまま新しいものを探されるお客さんと、うん、まあ、絵本に癒されてる、例えば看護師さんとかから、保育士さんとか絵本自分でもお仕事も絡めながら好きですっていう人は来ていただけるので、あの子連れさんだけではないお客さん多いですね。
そういった方々ってしばらくやっぱり佇まはります？
しばらくどころかずっとやります。
ずっと
僕もほったらかしなんで、ね、一緒になんかみんなであっちもこっちもで絵本読んでて、お客さんに質問を受けたらこれこんな本ですよとか、だからあのあんた絵本専門誌らしいなと、こういう本を探してんだけどないかって言うと、こういうのがありますよってご紹介して、いうような、まあ、本当に一緒に遊んでる感じ
ですね。いいですね。
いや、いいですね。
いや、紫スタイルですね。
向いてると思います。あの商店街に。うん、
あの場所に、あの
商店街に。もともとうちもその会社がやってるもんですから、収録の営業で1日だけ休もうと思ってやってたんですけど、商店街のみんなからあんただけやでとそんな一生懸命やってんのにもっと休むときは休みや、
逆に
誰もキャラ変で
たしなまれたということですね、はい、
だからあのかえってなんていうんですかね、お客さんに迎合するというよりは自分たちがやりたいことを突き詰めていって選んで来てもらう感じですよね。うん、その方がやってて楽しいし、
この地域らしいですね。
らしいですね。なんせ商店街のおっさん同士がよう外で喋ってますからね。金持ちでは見ません
よ。確かに確かにそうですね。
そうですね。
改めてお聞きするんですけど、
はい、
絵本誌って、
はい、絵本専門誌、
絵本専門誌って、はい、これどんなお仕事をするというか、どういうふうなことができる人なんですか？
まだね、特にあの、文部科学省の外郭団体なので、まあ、絵本今クールジャパンにおいてアニメから漫画は世界発信していってるじゃないですか、はいはい、でこれが世界も今、海外から児童文学についても絵本についても解禁されてる、輸入してもいいという流れが特に中国が大きく広まったので、はい、まあ、日本の国策の一つとして素晴らしいアートの世界から子どもさんの文学の世界を世界発信していこうとして、そこを広める人たちです。だから絵本の歴史から、うん、から紙の作り方から、うん、いろんなことまで学んで、あなたたちが地域に根ざしなさいというようなことで、
絵本文化を地域に広めていく、
で最終的には底上げしてクリエイターたくさん作って世界出ていこうみたいな、そんな感じですかね。
今は私あの紙の作り方っていうところに伺ったんですけども、はい、それは素材ということです
ね。素材もやります。日本の紙はやっぱかなり特殊なものを作りますし、まあ、もちろんね、あの和紙なんかもありますので、それも文化ですから。
なるほど。お子様がその読む、まあまあ、あの手に触るという意味で、
はい、
なるほどなるほど。そこにもこだわりがあるわけ
ですね。少し、幼児のものになると角を丸くカットしてたりね。はー。日本はそういうカット技術もすごいので、仕掛け本もかなりレベルの高いものできます。
なるほど、素晴らしいですね。
でしょ、
いやいやいや、なるほど。いやいや
たまにはちゃんと真面目に聞いてくださいよ。少しちょ
っとこう見る目がちょっと、ね、変わったような気がするんですけども。いやいやいや、いやいや、尊敬しております。
芽生えさんに行くとね、はい、他のこう本屋さんとちょっと違うところがあって、あのいろんな絵本を置いていただいてるんですけども、 一つはあのちゃんとラッピングしてあって、はい、その隣にあのラッピングを解いてある。なのでその絵本をその場で見ることができ
る。そうですね、ご覧いただき、で、まあ一つは見本見てもらって、一つは買ってもらう。
全部ラッピングしてやってね、表紙だけ見て、どうしようかなという。やっぱり絵本師さんが、専門師さんがやられるお店だけやって、たくさん、ゆっくり、しっかり読んで
みる。落語とかと一緒でね、短い物語がだけに、一回読んでもらって、いいものはもう一回読みたくなる。っていうところが絶対あるので、一度やっぱ見てもらわんとあかんですよ。で2回目読まへんやつはもうそれはあかんやつです。何回も何回も何回も、子供さんもそうでしょ、何回も読みたがるやつがやっぱりいいので、子供でも、ね、ぜひ見てもらってと思ってます。
毎回同じもん持ってくるんですね、
はいはい、
あこいつ気に入ってんねんなとい
やあれは一つはその子供さんがママに読んでもらった、先生に読んでもらった時の安心感、すごく楽しかった思い出が記憶に残ってるので、あれはスイッチなんですよ。だから2歳の時に読んでもって楽しかったもので、5歳の時にちょっと不安になった時にその絵本を持ってきたりすると、今更こんなんって言わんとぜひ読んであげてほしい。そうするとその時に戻るんです、ね、でゼロベースに戻して次のステップへ進めるので、たくさん子どものさんの時に思い出とその楽しかったスイッチを持っておいてあげることが、多分次のステップに楽に子どもさんが進めると思うので。
なるほど、
ええこと言います。
いや、
若い親御さん今聞いていただきました。
素晴らしいのは愛情ですね。
そうでしょう、もうこれもやらんとわからへんかったことなんですが、毎日子どもと接してるから
こそ、ね、学んでいるということですね。なるほどなるほど。
お店に行くとあの2階に和室の部屋があるん
ですよ。はい、ありますね。
あそこはどんな風に使ってある
の？まあ、基本的にはあの本来事務所で使ってたんですけど、やっぱ授乳のお客さんが多いので、他の今の昔と違ってね、昭和やったらよかったんですけど、今はやっぱりみんなの前でというわけにもいきませんので、まあ授乳のお客さんについては開放させて持ってますし、今の時間でも赤ちゃんが2人来てたので2回ご予約という形で使ってもらってます。あとは外国の人がね、畳に座りたいって言ってきはるので、なんかタクシーの運転手さんが連れてきはる感じはありますね。
すごい。いや普通のお家からどんどん畳がなくなっている、嘆かわしい時代に絵本屋さんに畳が、ね、畳がある。
冬やったらこたつ置いて、みかん置いて。いや皆さん世界でもやっぱりドラえもん見てはるんで、ドラえもんのあの空気がなんか体験したみたいですよ。
ああなるほどなるほど、
世界のドラえもんですからね。お畳にこたついのはいいみたいです。
のび太の部屋確かにね、畳敷いてありますね。
はい、
なるほどなるほどね。
で時々ですね、はい、あのお伺いしたときに、おじいさん、おじいさんというと失礼ですが、お年の男女の方と、はい、でなんかこうミーティングのようなことをされてますけども。
あ、僕ですか。
はい、
あ、そういうのしてるかな、出版社さんかな、
絵本専門誌の方ですかね。
あ、絵本専門誌の人が来てるケースですか。
はい
はいはいはいはい、あ、よくごあの見えになりますし、それこそこれいつもこちらであの出たはる諸岡さん、絵本大好きでしたっけの諸岡さんもよく、僕基本的に諸岡さんの弟子みたいなもんなんで、
あ、そう
なんだ、諸岡さんにずっと教えてもらってやってるので、諸岡さんもよう来てくれはります。
へ、なるほど、こちらラジオミックス様ともこうご縁が深いということですね。
そうですね、その関係でなんか諸岡さんに呼ばれたり、それこそこの建物の大垣書店さんに呼ばれたり、はい、いろいろですね。
なるほど。
JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんですよね。
そうです。
はい、あの絵本大好き、絵本のソムリエであの、はい、お話ししていただいていて、はい、あの そちらにもゲストでねお越しいただきましたね。
そうです、そうです、はい、その諸岡さんが所属されている JPIC 読書アドバイザークラブの僕が全国代表なんです。
そうだね、はい、すいません、突然現れました。ごめんなさい、はい、
どうぞ、
はい、ちょっと補足でした。
ご遠慮なく入
ってます。ありがとうございます。
ありがとう。
もうラジオやめてこのまま宴会やりましょう。
宴会ね。いやではもうあっという間の時間なんですけれども、そうですね、じゃあ最後に、はい、フラモン様に、まあ、あの今後のお店であったり会社の展望といいますか、
はい、
まあ、これからのこう企て企みがございましたら、ぜひお聞きしたいなと。
いや、まあ、そんな深いことはないんですけど、ようやくコロナに耐え切ったなというふうに思いました。で、コロナ禍において、特に本屋さんにお客さんが何気なくパラッと来てくれはったっていうのが、 本屋ってほんまに必要やなっていうのがすごく実感として分かったんですね。でそういう意味ではその本屋さんにみんな行ってほしいなと思うし、私どもがやってる絵本カフェにも絵本見に来てほしいのでね、そうやって人と人と接する場っていうのがとてもやっぱりこういう時代だからこそ大事なんだなっていうのはよく分かったので、改めて我々リアルなお店を展開してますけど、まあ、さらにリアルの商品売る場ではなくてそれだけ、あ、まあ、それだけではなくて人と接せられるような新しい発見知恵なんかを与えられるような空間作りをやっていこうかなというふうに思っています。
素晴らしいですね。
これからの時代は本当にそういう時代が
多分そうなると思います。
要求されていると思いますね、はいはい、
ね、いやそのようなお店がこう我々の言うところ紫エリアにありということが、これがこう、ね、
いやちょっと増えてますよね。
いやそういうお店、そうですね、
すごい新大宮商店街いっぱいできてるし、い
ろいろ、ね、魅力的な商店街にますますなるのかなと、
なってると思います。
なってると
思います。いや嬉しいですね、ありがとうございます。では
そろそろ、
はい、
もうあっという間にお時間が経ってしまいまして大変なおりをして
ありがとうございます。
いつまでもホラモさんとお話をしていただきたいんですけども、はい、まあ、そのホラモさんのお話はこれで、まあ、お別れというふうなことにさせていただきたいと思います。随分と楽しい、そしてまたあの紫スタイルとかエリアのことがなんとなくこう皆さんに感じていただけるようなお話していただいたのかなと、
ありがとうございます、
思っております。
いいえ、とんでもない
。ここで、次回8月17日
ですね。次回は7月ですね。
7月
第3週ですね、
はい、失礼しました、はい。7月17日のゲストのご紹介をいたします。京都おはり箱の、期待さんでございます。おかみさんでございます。で、まあ、おはり箱、大徳寺の向かいにあるあの大変綺麗なお店ですけども、うん、あのまあ、そこのおかみさんのお話をもう存分に楽しみたいというふうに思いますので、ぜひ期待をしておいていただきたいと思います。はい、
では、今日の、エンディングの音楽、ですね、ホセ・フェリシアーノ Light My Fire です。